今回ですね、ゲストお願いします。ゲスト2人お呼びして番外編という形でお届けさせていただきます。で、1人のゲストはですね、いつも登場いただいているケンタ福田さん、よろしくお願いします。ベトナム在住、
よろしくお願いします。
というところで、はい、またいろいろとお話を聞かせていただけたらなと思っております。はい、で今回ですね、もう一人スペシャルゲストとしてカズマ誠さんをお呼びしております。よろしくお願いします。
コウズマです。
あ、すいません、
はい、
すみません、失礼しました。コウズマですね、はい、はい、失礼しました。はい、本当申し訳ないです。はい、
限界集落に在住してます
ありがとうございます。はい、はい、今回その2人を招いてですね、お話をさせていただきたいと思っております。で今回ですね、後ほど紹介をさせていただきますが、誠さんがですね、ベトナム語オンラインレッスンの創業者というところで、 VB レッスンをですね、創業者というところでサービスを運営されております。で私もですね、実はサービス結構ヘビーユーザーで1週間に3回か4回か使わせていただいておりますので、で今回ケンタ福田さんの方もですね、昔使用したというところですね、VB レッスンには結構縁があるというところでですね、今回トピックを選ばせていただきました。はい、ので、今回ですね、 VB レッスンについて、お話をさせていただきたいなと思います。よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
お願いします。そうですね、ケンタさんはもう何回かポッドキャストに出ていただいておりますので、誠、はい、さん、簡単に自己紹介をしていただいてもよろしいでしょうか。
はい、はい、皆さん、はじめまして、コウズマ誠と申します。で、今、VV レッスンっていうものを、最近、ハノイ大学を卒業しました。
おめでとうございます。
は
い、
でこれから2022年の8月から就職という形で社会人になるつもりでいます。それと同時に今やっている VV レッスンというサービスも同時に行っていく予定ですので、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、ハノイ大学にお卒業したというところで、なかなかスペシャルな経歴をお持ちですので、またいろいろとお話を聞かせていただけたらなと思います。よろしくお願いします。
はい、
はい、で、今回ですね、
お願いします。
はい、せっかくVB レッスン の創業者の方がいらっしゃるというところでですね、3つ質問をですね用意させていただきました。で1つはVB レッスンのサービス概要であったり、特徴といったところをですねお聞きしたいなと思っております。で2つ目が、他のベトナム語オンラインレッスンサービス、ございますが、他と比べて、どのような違いがあるのかというところをですね、お聞きしたいと思っております。で、最後にですね、どんな人におすすめかといったところをですね、聞きたいなと思っております。ここら辺はですね、私もサービス利用させていただいておりますので、いろいろとですね、1ユーザーとしての意見をですね、お話しできればなと思いますので、よろしくお願いします。はい。ではですね、誠さん、サービス概要と特徴というところで、はい、レッスンは何年ぐらい前に創業、3年ぐらい前だったと記憶しておりますが、
そうですね、会社登記したのが2019年の12月18日で、
はい、
VV レッスンを開講したのが2020年の2月1日なので、もう2年半ぐらいになります。はい、
2年半ぐらいですね。なるほど、はい、
はい、
サービス
なんか、はい、いろんな紆余曲折を得て今に至ります。
はい、
はい
はい、あれですよね、私もユーザーとして使わせていただいてるんですけど、はい、結構のレアジョブと似たような感じで、はい、1枠30分でベトナムの方の講師とレッスンできるというところで、なんですかね、自分の空いた時間にできるっていうところがかなり便利に使わせていただいておりますね。
ありがとうございます。
はい、
はい、まあ、でも本当あの隙間時間とかそういう空いた時間に勉強できるっていうのは結構強みだと思います。
ですよね。ケントさんも昔使われてたというところで、はい、ケントさんはベトナム語にいらっしゃいますが、
はいはい、
なかなかベトナムにいてもやっぱベトナム語を使う機会ってやっぱり
音
を的に取らないとなかなか取れないので使われたと思うんですけど、 VBS をどうでしたか。
はい、はい、そうですね、感想としてはその同じになるんですけども、やはりその空いてるその本当に朝早くから夜遅くまでの時間がその、まあ、25分単位で空いてるので、まあ、本当に朝9時に出発その家を出るとか、
はい、
そういう時にちょっと早起きしてちょっと朝の時間でうまく使えたっていうのはありました。そこは便利でしたね、うん、
そうですね。ちなみに日本時間で
7
時から25時までですよね、
はい、そうですね、はい、
まで取れて、予約は3時間前、
予約が確か2時間半前ぐらいですね、
は
い、
そうですね、
はい、
2時間半ぐらい前なので、私の場合とかはあの結構昼休みとかに、はい、あのよくやってて、その当日の朝にあの、まあ、出勤する前に、まあ、12時とか、まあ、12時半とか あの会社の休みの時間を取って、でそこであのベトナム語を練習するっていう形でやってます。ちょっとあの夜とかになるとあの家族がいるのでなかなかできないのがあるので、なんかその本当に昼の時間とか、まあ、朝の時間とかあの自分の好きな時間にできるっていうのはあの非常にいいのかなと思ってます。で、まあ、正直その他のベトナム語のオンラインレッスンサービスをなかなか受けたことがないので、あの何とも言えないんですけれど、まあ、VB レッスンに関してはそこは非常にあの柔軟にあのレッスンが受けれるのかなっていう印象を持ってます。はい、
ありがとうございます。
誠さんにお聞きしたいんですけれど、で、はい、次の質問なんですが、
はい、
でベトナム語レッスンって、まあ、あのまだまだベトナム語って結構マイナーなあの言語なので、まあ、そこまで、はい、あの教材であったりその、まあ、オンラインのサービスとかっていう教室とかもそんなないと思うんですけど、
はい、
その他のオンラインサービスと比べた、はい、時にその VB レッスンってどこがあの違ったりどこが特徴的なのかっていうところってお聞きしてもよろしいですか。
やっぱりあの、はい、ポイント制を導入しているところとあのサブスクではないってところがやっぱ強みなのかなっていうふうに思います。あ、はい、
あえて
ポイント制なので、
はい、
はい、まあ、ポイント制なのであの講師のレベルによって価格が違うっていうのとですね、サブスクではないのでそのもう月額制ではなくてポイント制ですので、もう受講できない日もその無駄な料金がかからないっていう、はい、例えば月額制とか、はい、あのレアジョブさんとか多分月額制だと思うんですけども、は
い、そうですね、
やっぱレッスン受けれなかったら、
はい、
そうですね、あのレッスンを受けれなかったらその分あのお客様が損してしまいますので、やっぱりあの私が受講者だったらこういうものがいいなと思って、
はい、
あの作りました。
あ、なるほど、はい、
はい、なんか少し傲慢になってしまうかもしれないんですけども、なんかあの僕がいいなと思うのも思うものは他の方もいいなって思うんじゃないかなっていう。
ああ、なるほど、はい、
はい、
そういう背後がね、ポイント制を導入されたと。
そうですね、
はい、
はい、
ああ、なるほどなるほど、そうです
ね、はい、
いや私も、まあ、レアジョブやってたのでちょっとポイント制っていうのが最初なんか正直どうなのかなっていうのがちょっとあったんですけど、まあ、やはりその、はい、先生のそのポイントで255ポイントから多分370ポイントですかね。
そうですね、はい、
280円から
600円ぐらい
400円ぐらいのレンジで、
はい、
あの先生のポイントが違うと思うんですけれど、 まあ、最初なんかちょっと評価しなんか先生をしているのでなんかちょっとあれかなと思ったんですけど、まあ、やはりそのハイポイント高いポイントを持っている先生がやっぱりあの、まあ、純粋にあのレベルが高いですし、はい、あの、まあ、きめ細やかなサービスがサービスというか、はい、あの教えていただけるので、まあ、非常にあのそこはあの理にかなっているのかなっていうのはちょっとですねあの受けてて思いました。
ありがとうございます。
はい、ベトナム、あと私としては多分他と比べて結構ベトナム語の先生の幅がおそらく広くて、その北部中部南部で南部はそんなにないと思うんですけど、まあ、それでもやはりあの北部のあ南部の先生とか、はい、中部の先生とかというところで、
はい、
あの結構そのいろいろな先生がいらっしゃるので、そこは非常に自分としてはあのとても面白く教えていただいているなって思います。
そうですね、やっぱ南部の先生をこれからどんどん増やしたいと思ってまして、
はい、
はい、ちょっと話がずれてしまうんですけれども、あの東日クラブさんっていうクラブがホーチミンの方にありまして、
はい、
はい、そこに参加すれば南部の先生に、はい、を採用できるのかなと思って参加したら、たまたま目の前に健太さんが座ってらっしゃってあの健太さんの方に VV レッスンですかって声をかけていただいて、
そうです
そこで、はい、つながってですね、はい、で健太さんの方が過去に受講してましたとか、はい、その何か先生を紹介したことがありますっていうふうに言ってくださって、はい、なんかそこにすごく感激してですね、やっぱあのインターネットの世界なのでお客様からそのリアルなお声をいただくってことがあんまり今までなかったので、
はい、
すごく嬉しくって、私の方があのよければ明日一緒にお食事行けませんかっていうふうにお誘いさせていただいて、あの健太さんとあのご飯を一緒にさせていただいて、はい、でそこでなんか私もこれからもうベトナムを離れて日本に帰りますので、なんかもしよければなんかいろいろ一緒にご協力というと言いますか、なんかやれることないですかねっていうふうにご相談とかたまにさせていただいております。
はい、そうですね、
はい、
東日クラブ、健太さんは東日クラブあのすごい毎週行かれているので、ま、簡単に東日クラブどのようなどのようなクラブなのか、
はい、
いただいてもよろしいでしょうか。あのほぼ毎週行かれていらっしゃると思いますが、
そうですね、東日クラブはもう僕ベトナムに来た時からずっとほとんどなので、もうすぐ4年は経つところなんですけども、東日クラブ自体は26年前に創立された、もうホーチミン市の方には、うん、人文社会科学大学で、その日本語学科学部ですね、はい、その日本語学部の方で、その日本との交流、日本人との交流、日本語ですね、ベトナムで日本語を学ぶ方が増えてきて、はい、そういった日本との交流、日本との架け橋といった場になるような交流会なんですけど、それが毎週日曜日行われてるんですね、
はい、
でそれ、はい、1年に1回その東日クラブを運営するメンバーが変わりますので、なので1年に1回、その3年生がその人文大学の3年生が運営するので、うん、1年に1回で、今年が26回目、26期のメンバーになるところです。はい、
はい、
あのそういった結構あのかなり歴史が長いクラブです。
そうですね、私が5、6歳の頃からあるクラブですね、はい、
歴史がなくベトナムでその歴史は結構長いですね。
いやもう長いですよ本当に。
で 私も2回ほど行ったことがあって、あのホーチミン人文社会科学社会大学
社会科学大学
ですか、ね、あ社会科学大学で毎週、
はいそうですね、
土曜日ですか
日曜日
日曜日ですね、
はい、毎週日曜日にあの9時11時ぐらいでしたっけ、10時12時ぐらいですかね、
9時半、11時半、3時間ですかね。
あ、長いですね。あの、すごいですね。
あ、2時間。
はい。あの、もし、あの、興味ある方、ぜひ行っていただければと思います。あの、本当に、あの、何ですかね、大学生の、その、何ですか、その、すごいサークルのノリで、あのベトナム語、あの日本語を勉強している方々がですね、いろいろと催し物であったり、はい、あのゲームをですねやっておりますので、もし気になる方はぜひ行っていただければと思います。非常に面白い、
はい、
そうですよね。
すごいびっくりしたのが、東日クラブも元メンバーさんとか東日クラブに参加しているベトナム人の方が、はい、まあ、VV レッスンで働いているんですけども、
はい、
なぜか全員が健太さんのことを知っているというですね。はい、南部の先生、私のことよりも多分健太さんのことの方が多分知ってるので。
あ、そうですか。
はい。まあ、そういうのもあって、はい、なんか健太さんがこの先生知ってます、この先生知ってますみたいなことを言われるので、なんか健太さんの写真撮ってもいいですかって言って、
はい、
送ってみたら、みんな、あ、健太さんだっていう返信が来て、
あ、
はい、
毎週会話されていますか。
そうなんですよ、
はい、
それで、まあ、私も南部の講師たちとリアルで会うことになって、健太さんとお会いしてなければ南部の講師たちともリアルで会えなかったんだろうなっていうふうに、
あ、
はい、なんかそういう縁もありまして、なんか健太さんとなんかぜひ仲良くさせていただきたいなっていう思いが、はい、強くあります。
あ、なるほど、わかりました。健太さん、はい、ぜひ、
はい、
南部のベトナムの先生を探していただければと思います。
はい、
はい、
そうですね、これから、
はい、
頑
張っていき
たい
と思います。随時先生は募集中ということで。
そうですね、ただベトナム在住のベトナム人の方ですね、うん、基本的には。
承知しました。でちなみに、はい、日本語レベルってどれぐらいとかって。
もう全く話せない方でも大丈夫ですね。
あ、なるほど、
承知
しました、
はい、ただもう本当に上級者の方、はい、はい、で今すごく円安、もう1ドル140円近いんですけども、もともと利益を求めてるあの企業とか学校ではないので、はい、まあ、私の方が給料を0円にすることで今の価格で運営していけれるのかなというふうに考えております。
そうですね、ベトナムで普通にアルバイトするより、はい、まあ、正直 VV レッスンで1時間教えた方が価格的にも相当、
そうですね、時給も多分5倍ぐらい高いと思いますね。
はい、
ありがとうございます。コンビニとかで働くよりは、はい、
はい、ということで、もし気になるベトナムの方がいらっしゃいましたら、はい、誠さんにご連絡をよろしくお願いします。
お願いいたします。
随時募集中ということで、はい、
はい、
わかりました、ありがとうございます。
はい、はい、
じゃあ誠さん、最後にお聞きしたいのですけれど、はい、まあ、ベトナム語、まあ、VV レッスンをされてて、まあ、どんな、はい、人におすすめであったり、まあ、
はい、
まあ、もっとざっくりそのベトナム語を勉強して、まあ、せっかくなんで、まあ、ベトナム語を勉強して得られるものであったり、おすすめのポイントとか、はい、では最後にお聞きしてもよろしいですか。
はい、まあ、私自身に当てはまることなんですけども、意思が弱い方ほど VV レッスンを使っていただきたいなというふうに思ってます、う
ん、はい、
なぜかと言いますと、人間ってやっぱ心が弱い生き物だと思ってまして、
はい、
やっぱ誰かに監視されないと勉強ってなかなか独学で続けることって難しいと 私自身は思ってるんですよね。
ああ、それは
例えばその
交換ですね、はい、
はい、図書館とか行って教科書開いても気がつけばスマートフォンとか触ってたり、
はい
はい、でもその VV レッスンでベトナム人の先生と一緒に勉強してる間はもう嫌でもその時間はもう拘束されて勉強しなきゃいけないっていう風になりますので、あのもちろん会話を楽しんでいただいたりとか、いろんな方に使っていただきたいと思うんですけども、やっぱ一人で勉強できないって方とかにすごくおすすめなのかなと思います。
あ、なるほど、ありがとうございます。はい、はい、おっしゃる通りだと思います。私も一人では勉強できない派なので、無理やり自分の拘束時間を作ってやっております。あと、
そうですね、はい、
まあ、私としてはそうですね、まあ、パートナーがベトナム人なので、まあ、ベトナム語を喋れる機会っていうのはあると思うんですけど、やっぱどうしても日本語喋ることに慣れてしまってベトナム語で話す強制力ってそこまでないので、本当にこういった形で自分のお金を投資して、そして時間を確保してやるっていうのは非常に大事なのかなと思います。多分健太さんとかもベトナムにいます、
はい、
いますけど、多分はい、実際いてもなかなかベトナム語で喋るっていう時間を確保するのってなかなか難しかったと思うので VB レッスンを使ったのかなと思いますけど、
そうです、はい、実際そうですね、やっぱり日常生活でも仕事は日系企業で働いてるので、やっぱり日本人、他の日本人もいますし、あと日本語が分かるベトナム人が基本的にいるので、うん、仕事上ではベトナム語、英語、まあ、外国語は使わないんですよね。で、はい、そうなんですね。あとなかなかその勉強する期間時間がなんかないんですよ。ああ、やっぱり VV レッスンみたいなサービスで勉強していたっていうのがあります。
あ、なるほど、ありがとうございます。確かに、はい、そうですね、分かりました。はい、ということでですね、本日はですね、誠さんと健太さんをお呼びしまして、VV レッスンについて話をさせていただきました。はい、誠さん、何かもし最後に一言ございましたら。
私ですか。
はい、
ですね、まあ、今日本当このような機会を、このラジオ配信という機会を設けていただいて本当にありがとうございます。
いいえ、
はい、YouTube とか Instagram とかもやってますので、なんかみんなのベトナム語とかでYouTube とか Instagram を検索していただければ、私がやってるサービスもだいたい、あ、こういう人がやってるんだっていうのが、はい、分かるのかなっていう、
はい、
そうですね、はい、思いますので、
リンクはですね、はい、つけさせていただきますので、ぜひ気になる方はクリックをしていただければと思います。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。じゃあ本日誠さん、福田さん、改めましてありがとうございました。
はい、
ありがとうございました。
また
機会がありましたらぜひ、
はい、ぜひよろしくお願いします。
お願いいたします。
お願いします。